それではですね、第3回の、ロープレ筑後指導のですね、予習教材のガイドを、行っていきたいと思います。で、まず初めにですね、最初の、教材であるですね、完全マスターコース、知識理解編の、重要教官ですね。このファイルをですね、開いて、それでこのですね、ガイドを聞いてください。開いていただくとですね、面接完全マスターコース知識理解編の3ですね。信頼関係構築はどうするかですね。で、ここでワンポイントガイドで、詳しくはですね、皆さん読んでいただくんですが、ここではですね、信頼関係構築のためにやっていけないこと、やらなくてはいけないことっていうことを整理してですね、書いています。やっていけないことはね、だいたい読んでいただいてわかると思うんですけれども、やらなくてはいけないこと、この中の3大原則っていうのでね、相談者が話したり答えてくれたことにどういうふうに応答するかですよね。それにフォローするかっていうところ、そこが大事ですよっていうことを言って、この3大っていうのは、その話し終わった後の短い受け止め、言葉の伝え返し、それから受容共感、称賛の言葉、さらに、もっとあなたのことを知りたいですよっていう寄り添う質問、この3つがですね、大事ですと。これをうまく、その、状況に応じて適切に使っていくっていうのがポイントですよってことをここで言っています。それで、その次のページですね、3の1。それでですね、第2段階、質問と応答の基本のパターンということで、例を挙げてですね、どういうことかっていうのをここで書いてますよね。例えば、キャリアコンサルタントがの質問ですよね。このように質問をしたときに、相談者の答え、話があって、その後に受け止めっていうのはね、この後も出てきますけども、この例というのをですね、その今回のこの相談って上の CC1、この会社で先が見えてきたように思うとのことですが、そこをもう少し詳しく聞かせていただけますかっていうことですね。で、CC の2で、ここはですね、相談者の答え、話のところちょっと省略してますけどね、受け止めっていうのはもう昇進はないと思われるんですね、とかね。受容共感、理解、称賛って、その次の2番目はね、要はそういう相談者の気持ちとか考えとか、そういうところね、分かりますよ、共感しますよとか、分かりますよって、そういう言葉なんですね。ですから、例えばそう思われるお気持ちもね、よく分かります。これもそうなんですね。で、寄り添う質問とか、では、今後についてはどのようにね、お考えになるんですかっていう感じですね。で、それに対して、また、このクライアントが話しているときですね、その前もそうですけれども、ここはね、その後にしっかりとこのね、フォローをやるので、話を聞いているときっていうのは、しっかりうなずいてね、軽く相槌、これだけでいいと思いますね。ここでいろいろやってしまうと、その後の受け止めとか共感とか寄り添う質問、ここは全部そういうのを聞き終わってからやるっていうのは効果的ですからね。そんなことをここで言ってます。それで、3の2の次のページですね。で、これを使って、第2段階のその質問から、次の質問テーマ、ここに移っていく全体の流れですね。これをチャート図で表したものです。こういうね、ここを皆さんよく理解というかね。で、これの言うと、この図で言うとですね、最初の質問で、1回目の答えてくれたことをしっかり受け止めて、受容共感して、そこで終わるっていう場合もあるんですね。終わっても次のテーマに行くっていう場合もあるし、 できればそこにさらに寄り添う追加質問をして気持ちとかね状況より深く聞くっていうのを1回か2回繰り返すっていう場合もあるんですね。まあ、深掘りをするって言ってもいいかもしれませんね。まあ、それが終わってから次のテーマに行くと、まあ、こういう形のパターンの繰り返し基本パターン、これが基本ですよって言ってね、はい、まあ、あくまでも基本ですのでね、それぞれの状況とか内容によって、まあ、変化はするんですけれども、まあ、基本がしっかりね分かってないとね、はい、いけないと思います。ここを理解してくださいね。それでその次のページの3-3、まあ、相談者の発言、答えに対する3つの音で、これをより詳しくというか説明をしているところです。ですからこれしっかり皆さん読んで理解を深めてください。その次のページの4番ですね、まあ、これも同じですね、はい、うん、ここをですね、まあ、見てもしわからないことがあれば個人指導の中で聞いてくださいですね。それでページの5ですね、第2段階質問と応答具体例ということで、まあ、これらを踏まえてっていうかね、まとめた具体例ですね、はい、一番上の、まあ、あの私からもいくつか質問よろしいですかっていうのは、これは第2段階の初めのですね、これは固定のフレーズですね、はい、第2段階はこの最初と終わりは固定はあるんですけれども、あと真ん中はですね、みんな質問とそのフォローということで繰り返したので固定ではないんですね、うん、ですけどどういうふうな流れになるかっていう全体の流れ、これは理解して、はい、おいてください。それでその上で、まあ、質問に関してはですね、この一つ前の第2回目で何を質問するかっていうのをやりましたよね。はい。ですからここでは質問を受けたその後のフォローをどうするか、これが信頼関係に つながっていくんですよって話ですね。で3の5の6ページ練習ドリルっていう形でですね、はい、ここでですね、一つ佐々木香織さんの例の相談内容っていうのがあります。それでですね、こんな質問をしてしまい、あ、しましたと。ただ CL の1ですね、まあ、こういうような回答ではないですね、応答、答えが返ってきたときに、では受け止め、共感、追加寄り添い質問、まあ、どんなふうにするか、これを考えてみてくださいっていうのはドリルですね、はい、まあ、これ皆さん考えてみてください。実際にここについては個人指導の中でまたさらに詳しくやっていきます。で最後の3-6ページ7ですね、はい、ここではですね、まあ、あの面談の中で信頼関係構築が大事っていうのは何度も出てくるんですけど、本当のね、いろいろ関わるはあるんだけど、一番大事な本当の目的は何でしょうっていうのはここで説明していますので、これをよく読んでですね、はい、まあ、これはね、これを知らないからすぐ困るっていうわけではないんですけれども、面談全体を理解するっていう意味ではすごく大事な点ですからね、はい、これをご理解ください。それではですね、一旦ここ の理解編は終えてですね、その次ですねのファイル、面接ロープレ基本の方ステップでも背景っていうの、これですね、こちらの方を、まあ、皆さん開いてみてください。でこれはですね、実は復習です、はい、まあ、今ね第1回目第2回目、第1回目は第1段階、第2回目は第2段階で何をどう質問するかっていうのをやりましたよね。で今回第3回ではその話とか相談者の答えに対してどうフォローする応答して信頼関係を作っていくのかっていうところをやってるわけですけどね、まあ、どんどん先へ進んでいって、その前のことをねしっかりね忘れちゃったんじゃしょうがないんですよね。もう積み上げていくっていう意味ですから、時々っていうか毎回前のことも通しでね復習をしっかりしていくっていう意味でこれを入れてます、はい。ということでね、キャリアコンサルティング面接の基本の型、流れ、フレーズ、4段階方式ですね。まあ、これはもうね、皆さんもう一回よく見て、読んでですね、頭にですね、本当にこう定着させて、まあ、ここは大きな型、流れだけ書いてあります。この中で具体的な フレーズが入ってくるわけですね。ですからこれ一人ロープレイで具体的なフレーズをですね、一人で、相談者がいなくても練習はできるわけですから、まあ、これは、ただ言うだけではなくて、ボイスレコーダーとかね、録音して、自分で納得いくような形まで、本当に自然に寄り添って話してできてるかなっていうところをね、チェックしていただきたいんですね。まあ、そのためのもう一回ここでリマインドっていうか復習ですね。まあこれはね、もうこれを見てもう当然こうだよねって頭の中にしっかりも入ってればいいんですけど、念のためにここをですね、もう一回入れてます。でからもう一回よく読んで、具体的なフレーズがあればそんなことをですね、思い出しながら見てください。ここで第1、第2、第3、第4段階まで全体のね、あれが書いてあります。まあ実際の試験、国試の範囲では第2段階までを面談でやるんですね。2級場合は第4段階っていう違いはありますけど、でも国試をやるにあたっても2級っていうか全体像を理解して、その中で今どこやってるかって理解すること大事なんですね。でその次にですね、本番試験の流れと進め方っていうのでですね、これはですね、ちょっとねこれはまた違う角度から当日の試験の流れ、まあすでに受けてる方はね、こういうとこは一回経験してるのでわかると思いますけど、初めての方はね、ですからそういう方向けに、整理してこんな流れでやるんですよっていうことを書いてます。はい、特にね初めての方はよく読んでください。そしてまあ次にですね、これはまあキャリア国家資格の場合のね、面接の事例研究という形で、今までのまあ総合みたいなもんですね、こういう相談な内容だった場合に、どんなふうに応答するかっていうのをですね、まとめています。ね、これが最初のページが第一段階ですよね。それからロープレイ第二段階、という形で、ですから、ここもそうですね、頭の中にもしこれはよくわからないとかね、質問があれば、個人指導の中でね、これまあ予習教材ですからね、聞いてくださいという形です。それでですね、その次の3つ目の、教材ですね、復習、まあ、12の基本の型フレーズエッセンスと、まあ、こちらについて触れますと、でこれはですね、まあ皆さんここまでだと第1段階第2段階の質問フォロー、まあそういうところまでやっているわけなんで、まあ、これも今お話したように復習の一環です。でさらにやっぱり念を押すようにですね、重要な順の要素っていうのを入れて、書いてあるまあロープレの筑語みたいなもんですね。はい、ですからこれまあ読んでみて、この黄色の部分ですよね、もうこれがもう考えなくてもスッと言える、ということが大事ですね。はい、まあ例とすればね、これはね、まあ、あくまでも例を使ったロープレなんでね、でもまあこれを、一つのというかもう固定のフレーズの部分もありますけどね、ここ何度も復習に使っていただきたい。まあこれ最終的には試験の前にね、少なくともここで言った12の、これ12に分けてますけど、もうこれがまあもう確実に使える、というようなことを大事ですよって言ってるものです。ですからまあまだね、やっていない第3段階とかも入ってますね。それはまた先でもいいんですけれども、これもね、十分、復習してください。はい。それとですね、最後に、ロープレのデモという形で、まあ、これ2級の26回、面接佐々木さんのロープレのデモ、これも載せてます。ですから、皆さん、いろんなデモを聞いてね、やっぱりその自分で、学んだり、理解したり、覚えたこと、こういうふうに使ってるなとか、もしくはこういうふうに、ちょっとアレンジしてるなとかね、そういうところをね、よく分かるためにこういうふうに毎回実際のロープレのデモを入れてます。 まあ、第2回でも入れたんですけどね、まあ、毎回同じので、まあ、飽きてしまうというか、あの違うあの相談例ということで入れてます。はい、ということでですね、まあ、あのこういう形で予習をしてくださいですね。あと当日は実際に、まあ、ここにあるなんだろうドリル以外にもね、実際にどんなふうに応答するかっていうのは、まあ、個人指導で、いろいろやりますんでね、またそれをレコーディングして今度はそれを復習するっていう形ですね。はい、ということでですね、はい、予習の方をしっかりしてまた個人指導に臨んでください。では一旦ここで、はい、終了します。